サークル紹介、今週のサークル紹介は湘南渚荘で活動されている渚ハーモニカクラブの皆さんをご紹介いたします。こちらで指導に当たられている先生に伺います。大場玲奈先生です。大場先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、渚ハーモニカクラブ、いつどんなきっかけで先生は指導に入ることになられたんですか？
24年前に湘南渚荘で新しくハーモニカサークルを立ち上げたいということでお声をかけていただきました。
そうですか。ご縁があって長く続けられているということですが、サークルの特徴とか普段の活動内容についても教えてください。
はい、独奏用のハーモニカでソロ演奏の練習をしたり、合奏用のハーモニカを使ってアンサンブルをしたりしています。
アンサンブルということで、今日も素晴らしい音色を私拝聴していたんですけれども、いくつかパートがあるんですか？
はい、メロディーパートとコードのパート、それからバスのパートございまして、バスハーモニカというものやコードハーモニカ、あとメロディー用のハーモニカ、いろいろあります。
ではハーモニカと一言で言ってもいろいろな種類があるということなんですね。
はい、そうです。
皆さんハーモニカはご自身のものをお持ちなんですか？
はい、お一人お一人持っていらっしゃいます。
さあ、そしてこちらのサークルでは発表の機会などもあるのでしょうか？
はい、1年に一度湘南渚荘で行われる渚祭りでの発表と、湘南地区の教室が10グループほど参加している湘南ハーモニカ交流会というのがあるのですが、そこでの発表会があります。その発表会は藤沢市民会館の大ホールという大舞台ですので、会員の皆様はとてもいい刺激を受けていると思います。
そのような大きな舞台でも演奏をご経験されているという皆さん、発表の場もあるということなんですが、普段はどんな曲を演奏されているのでしょうか？
はい、童謡、唱歌、民謡、歌謡曲、演歌、クラシックなど何でも演奏します。選曲は会員の皆様へアンケートを取って、それをもとに多数決の時もあれば、私の独断で決めることもあります。何でも本当に吹けます。
それは素晴らしいですね。練習の中でたくさんの曲に挑戦されている皆さんです。さて、先生は長年ハーモニカのご指導に当たられていますけれども、ハーモニカの魅力というと改めてどんなところでしょうか？
はい、ハーモニカはポケットに入るオーケストラと言われています。小さな楽器ですが、いろいろな奏法があって、音色を変えたり、メロディーと伴奏を一人で同時に演奏をすることもできるんです。また吹き水で音を出すので、肺機能の強化に効果があると言われています。
それでは健康にもいい、そんな楽器なんですね。
はい、そうです。
皆さんの様子を拝見していると、吹いている時は本当に呼吸をたっぷりしているんだなっていう、そんな姿もありました。健康増進にもつながるハーモニカの魅力を教えていただきました。さて、先生はこうした皆さんを前にご指導されるにあたりまして、どんなことを大切にされているんですか？
はい、とにかく楽しみながら上達していただきたいと思っているので、厳しくするのはほんの少しで、基本的には褒めて褒めて褒めまくり、笑顔で帰っていただけるような指導をしているつもりではいるのですが、皆様いかがでしょうか？
皆さんから拍手もいただきました。普段ね、そのように先生の優しさや、あるいは時折厳しさっていうのもあるのかもしれませんけれども、皆さんと楽しく活動が続いていらっしゃるんですね。それでは先生、最後になりますけれども、こちらのハーモニカのクラブに興味があるという方に向けてメッセージをいただけますか？
手軽なのに奥深く、健康にもよく、美しく懐かしい音色のハーモニカを楽しい仲間と一緒に学んでみませんか？ぜひお気軽に湘南渚荘までお問い合わせください。
先生、ちなみに音符が読めないとか楽器の経験がないっていう方も大丈夫でしょうか？
はい、実際に初めて楽器を持ったという方、音符なんか一つも読めないという方もすぐに吹けるようになるハーモニカです。楽譜も数字譜という読みやすい楽譜になっておりますので、どなたでも本当に楽しめる楽器だと思っております。
講師の大場先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメンバーの方にお話を伺います。押谷正明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
押谷さんはいつから渚ハーモニカクラブに参加しているのですか？
70歳からですね。70まで仕事しまして、でそれ以上暇だったんですから、でたまたまその市の広報を見まして、そこにハーモニカクラブの募集があったんです。それを見ても応募しました。はい。
それ以前に楽器や音楽の経験というのは終わりだったんですか？
小学校の、ね、5年6年の頃に器楽部がありまして、その器楽部で演奏ハーモニカやってたんですよ。でそれだけです。はい。
そうですか。ではもう何十年ぶりかにハーモニカを持ったということになると思うんですけれども、すぐに吹くことできましたか？
吹いたんですけどね、やっぱり吹き方が下手くそで、最初はあれだったんですけども、徐々に先生教えてもらって、多少なりとも吹けるようになりました。はい。
今では皆さんと共に音色を奏でていらっしゃるという押谷さんですが、ハーモニカを吹いていて楽しいところってどんなところでしょう？
やってるとね、時間を忘れる、集中できるということと、それとやっぱりいろいろとね、吹き方、演奏の仕方っていうのがあるんで、そういうのを覚えるのは楽しいですね。はい。
では日々技術をね、高めるために練習されているんですね。お家でも練習することあるんですか？
だいたいね、1週間に1回ぐらいはちょっと机に座ってやってます。はい。
ということで、お家でもしっかり練習をして、そしてこの活動の場に臨んでいらっしゃるんですね。さて押谷さん、今後挑戦してみたいことなどがあれば教えてください。
やっぱ先生がいろいろとね、曲を選曲してもらうんで、それを一つ一つやりながら楽しんでいきたいと思っています。
今後も楽しく続けられてくださいね。押谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方の声をお届けします。水木亜紀さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
水木さんはいつからこのクラブに入られたんですか？
10年くらい前だと思います。
当時入ってみようと思ったきっかけはあったんですか？は
い、初心者講習を受けまして、恐る恐る入りました。
恐る恐るドアを叩いて入会されたということですけれども、はいはい、何かこうハーモニカの経験とか楽器の経験は終わりだったんですか？
それはないです。はい。
じゃあもう本当に初めてのスタートだったんですね。はいはいはい。実際に入られて、ハーモニカの楽しいところや魅力ってどんなところでしょうか？
みんなでやって楽しいのと、あと一人で勝手にやってもできそうな感じがいいんですけど、まあ、10年というとかなりうまいんじゃないかなって人は思うかもしれないんですけど、難しくて、だから続けられるのかなっていう感じがしてます。
ではまだまだ技術を高めるところがあるんですね。
そうですね。全然ダメですね。はい。
そうですか。じゃあ毎回ね、先生のご指導をいただきながら練習されてるんですね。
はい、はい。
まあ、続けられている一つにこのサークルの雰囲気というのもあると思うんですけれども、このサークルはどんな雰囲気でしょうか？
和やかで、結構もっとバーッと元気な人が来てもいいかなというぐらい静かで、優しいグループです。
真面目に先生のお話をしっかり聞いて練習されている、そんな皆さんなんですね。それでは水木さん、最後に今後挑戦してみたいことはありますか？
いくら頑張っても小学生の若さには負けてしまいますので、技術でなくて綺麗な音を出したいなと思っています。
ということですから、演奏が一回大切にされていらっしゃるんでしょうね。これからも続けられてくださいね。水木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここからは渚ハーモニカクラブの皆さんによる演奏をお届けいたします。大場先生、曲のご紹介をお願いいたします。
武田節です。聞いてください。